皆さんご機嫌いかがですか？そよ風の手紙の龍馬の父でございます。2009年7月3日金曜日、週刊自閉症ニュース第95号、スタートです。自閉症とは、社会生活や対人のコミュニケーションをうまく行うことができない発達障害です。先天的な脳の障害であり、親の育て方や環境により引き起こされるものでは決してありません。この番組は1週間の自閉症関連ニュースを中心に、発達障害全般に関する情報を私龍馬の父がピックアップして皆さんにお届けする番組です。さて、今週のニュースに参りましょう。富士産経ビジネスアイ7月1日のニュースです。広島大学など染色体異常マウス自閉症の仕組み解明に期待。自閉症の人の一部で見られる染色体異常を再現した遺伝子操作マウスを作るのに、広島大学の匠徹教授らのチームが成功し、アメリカ医学誌セルに発表しました。実験で通常のマウスとは違った行動を示すのを確認。匠教授は、まだ初歩段階だが、人の自閉症の仕組みを解明するための動物モデルとして役立ちそうだ。原因遺伝子を調べたり、自閉症の行動を検証したりできるとしています。朝日コム6月30日のニュースです。東京大学とソフトバンクモバイル、携帯電話を使った障害児学習支援プロジェクト。東京大学先端科学技術研究センターの中村健龍教授らの研究グループとソフトバンクモバイルは、共同で携帯電話を利用した障害児のための学習支援の事例研究プロジェクト、あきちゃんの魔法のポケットプロジェクトを6月30日より開始しました。日本海新聞6月30日のニュースです。絵画彫刻が輝くハンディある若者初の二人展。絵を描くことで新しい世界が広がった。鳥取市内に住むダウン症の山村勝弘さん31歳と自閉症の福井正弘さん20歳が初の二人展を7月9日から同市本町1丁目のギャラリー安藤で開きます。あるがままにと題し、自由な発想と豊かな感性で制作された絵画や版画、仏像彫刻など20点余りを展示。若い彼らの今が表現されています。二人展は7月14日まで開かれます。読売新聞7月2日のニュースです。石編の外の字、常用漢字に必要。障害の右冠の外の字、印象悪く、賛否両論。文化庁文化審議会の国語文化会で論議されている常用漢字の見直し案で、石編の外の追加を求める意見や要望が目立っています。右冠の障害者の外ではなく、石編の障害者と書けるようにするためで、印象の悪い右冠の害は嫌われているようです。しかし右冠の害も石縁の害も意味はほとんど同じです。障害者団体では、障害という言葉そのものの見直しを検討してもらいたいと訴えています。毎日新聞6月29日のニュースです。発達臨床セミナー、前千葉県知事招き、7月5日、白梅大学。障害を持った子どもたちの教育に力を入れる東京都小平市の白梅学園大学は、7月5日、堂本明子前千葉県知事を招いて、第1回発達臨床家族地域支援セミナーを開催します。場所は小平市中央公民館。 午後1時半から午後3時半。定員180人、入場無料です。
そよ風、龍馬パパの地平線ニ
ュース。今週のピックアップのコーナーです。このコーナーは毎週私龍馬の父がさまざまな話題を自由に取り上げ、皆様にお伝えするものです。皆様からいただいたメールの紹介、気になる記事、ご紹介したいもの、時には龍馬の声なども含め、フリーなコーナーとしてお届けしていきたいと考えております。さて、ピックアップのコーナーの第1回目は、アメリカ在住のマグロさんよりいただきましたメールをご紹介したいと思います。龍馬くんのお父様、はじめまして。私は10歳の男の自閉症児のお父親です。週刊自閉症ニュースは、ポッドキャスト開始以来のリスナーです。ポッドキャストを休まず続けるということは、とても大変なことと思いますが、多くの方が勇気づけられていると思います。どうぞ頑張ってください。陰ながら応援いたしております。さて、私、仕事の関係でサンフランシスコに駐在しているのですが、こちらで自閉症をはじめとする障害児と健常児が一緒にサッカーを通じて成長することを目指すプログラムに出会いました。これがとても素晴らしいので、ぜひご紹介させていただければと思いメールをお送りいたしております。日本では障害児のみのサッカープログラムはそこそこ存在しているようですが、こちらのプログラムは障害児と健常児が一緒にサッカーをやる、いわゆるインクルージョン志向のものです。これは e サッカーという活動です。具体的には健常児と障害児が年齢やスキルに応じてチームに分かれ、一緒に毎週土曜日の午前中に1時間、公共の公園でサッカーを練習するというものですが、健常児は他の健常児や障害児にサッカーを教えることを通じて人間性を高めていくという意味でのリーダーシップ育成を、そして障害児、かっこ自閉症児はサッカーを通じての社交、コミュニケーション力、育成を図っていくということを念頭に置いています。つまり、ウィンウィンの関係です。コーチはサッカー経験者や障害者教育の関係者、そして地元の高校生や大学生が中心です。僕もコーチをやっています。アメリカの教育制度では、良い大学に入るためには勉強だけできてもダメで、社会貢献の経験が必要というのも、この活動の後押しをしているようです。この活動は地元ではそれなりによく知られていて、社会貢献の賞を受賞したり、新聞やテレビなどのメディアにも取り上げられたりしています。ただ、すべての情報が英語によるものなので、日本人にはまだあまり知られていないのが実態だろうと思います。e サッカーはアフリカとインドにもネットワークを広げていて、今後は機会があれば日本、中国、韓国などにも仲間を増やしていきたいとのことです。単にサッカーのスキルがあるだけでなく、健常児と障害児が一緒にサッカーを楽しむためのノウハウが必要なので、ノウハウ移転が必要になります。もちろん、これもすべてボランティアベースです。現在、SNS のミクシー上で様々な自閉症関連の方々と情報交換を進めていますが、もっと日本の方に広く伝えられないものかと、あれこれと思考を巡らせています。大変厚かましいお願いなのですが、自閉症ニュースでこれを取り上げていただくことはお願いできないでしょうか。サンフランシスコのローカル日経新聞、日米タイムスにもお願いをし、6月2日付の記事になりました。どうぞよろしくお願いいたします。マグロさん、 今回のような素晴らしい情報をいただき、ありがとうございました。私は今回の e サッカーに関しては初めて知りました。とても興味深い内容で、何よりも健常児と障害児が一緒になって活動するということを実践されていること、そしてその効果を目の当たりにされているということは、障害児の親としてとても明るい希望が持てる内容です。ぜひ皆さんに知っていただきたいですね。当週刊自閉症ニュースのブログ上にも、e サッカーのホームページの URL を載せますので、ぜひ皆さんお尋ねくださいね。改めてマグロさん、情報ありがとうございました。以上、今週のピックアップのコーナーでした。さて、そろそろお別れの時間です。皆さんすでにお気づきかと思いますが、リニューアルのジングルはシンガーソングライターの臼井雅人さんからのプレゼントです。心のこもったプレゼントに私は感激しています。臼井さん、素敵なジングルありがとうございました。これからもこのジングルとともに毎週配信していきたいと思います。そしてリニューアルに伴い、ニュースの記事は自閉症ニュースライブラリーとして別のブログにまとめておりますので、詳しい内容に関してはそちらをご覧ください。それでは次週の更新は7月10日金曜日深夜、来週もよろしければまたこちらでお会いしましょう。以上、ポッドキャスターはそよ風の手紙の龍馬の父でした。さようなら。